りと
武井の
インフォメーションカニ。
全国山城サミット2019、
今年の開催地はなんと蟹市。
多彩な講師陣によるトークイベントや山城巡りを通して、
蟹の山城や歴史をたくさん知ろう。
講談社の漫画戦国とも豪華コラボレーション。
ここでしか味わえない戦国グルメもあるよ。
11月9日10日は山城サミットに行こう。蟹の山城を楽しもう。
ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が、
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
10月も残すところあと1週間となりましたね。
本当ですね、早いです。1日に消費税が 8% から 10% に変わったんですが、皆さんはもう慣れてきましたか？
私まだ慣れないですね。
そうなんですね。
あかりさんは増税前と後で何か変わったこととか感じたことってありますか？
そうですね、私はまあもともとあんまりこういっぱい買い物したりしないので、増税するからその前に何か買うってことはまずしなかったです。ただコンビニで本当よく食べ物を買うんですね。確かにレジでこう購入するときにパッと金額を見ると、あ、なんか高くなったなって思います。
あ、やっぱり感じますよね。
感じます。
私もあの 100円均一に行ったんですよ。
わかりやすいですね。そう、100円だった。
そう、今までは108円だったのに、増税したから110円になったんですよね。そう、なんかそれですごい高いなって感じましたね。
そうか、100円とかわかりやすいですね。
わかりやすいですね。
あ、これだけ上がったんだっていうのがね。
そうですよね。
そうか、
私たちはスーパーマーケットで買い物をしたり、レストランで食事をしたりするときにその代金の支払いを通じて消費税を負担していますよね。はい、国税庁のホームページを見てみると、そういった私たちが納めた消費税がどんな風に使われているのかということが簡単な言葉で解説されていますよ。
おお、そうなんですね。ホームページを見てみると、ゴミの回収、公立小中学校教材の購入など、本当にいろんな目的で使われてるんですね。
そうですね、まあ、誰でも余分にお金を払うのは嫌だと思います、でももし今の税金の制度がなくなったら、そういった当たり前になっているサービスが受けられずに、一人一人が自分で負担しなければいけなくなってしまうんです。
自分で負担するとなると、一体いくらくらいするんでしょうね。自分のお金だけで賄えるのか不安になりますよね。
そうですよね。私たちが安心して生活するためにも、みんなで支え合っていかなければいけないなと改めて実感しました、さて、そんな風に10月に入って消費税が 10% になるという大きな変化がありましたが、実は蟹市でも10月に入ってから様々な変化がありましたよ。
そうですね、
今日一つ目の話題は蟹市オリジナル出生届の話題からです。
市内の高校生がデザインを考えた蟹市オリジナル出生届の配布が10月1日から始まりました。私もこれまで取り組みに一緒に参加してきたので、その時の様子を交えながら詳しくお知らせをしていきます。
他にも蟹駅前の工事終了や2の大森線開通の話題、広報蟹10月号から秋イベントの話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずは蟹市オリジナル出生届の話題です。私が名誉局長を務める蟹好き若者プロジェクトの中で、市内の高校生の皆さんが意見を出し合い、素敵な出生届が完成しました。
はい、蟹好き若者プロジェクトとは、若い人たちと行政が一緒になって行政問題の解決策を見つけようという取り組みです。今回の出生届の作成には、当時加茂高校3年生だった鈴木リリさん、 当時蟹高校2年生で以前このラジオにも出演してくれた松本ゆなさん、安藤さつきさんの3人が関わってくれました、はい、市内に住んでいる人たちに蟹市っていいところだな、住んでてよかったなと思ってもらえるようにと、うん、高校生の皆さんと市の若手職員が何度も会議を重ねて一生懸命デザインを考えました、
はい、出来上がった出生届は蟹市が生誕地と言われている明智光秀やカラフルなステンドグラスがモチーフとなっているものと、バラの町やモギラン丸をイメージしてバラン丸がモチーフとなっているものの2種類あります。その出生届が今手元にあるんですが、まあ、パッと見た感じ、うん、もう高校生のデザインがこうしっかり反映されててとっても可愛いなって思います、
うん、そうですよね、うん、あの高校生の子たちが描いたデザインを、うん、あの鉛筆の下書きの状態から見てるじゃないですか、はい、なんで完成したもの実物を見た時に、うん、あここまで忠実に再現されるんだなって驚いた記憶があります。
そうですよね、
はい、
あの鉛筆で描いたのをプロの方が最終的にこう、うん、デザインでやるんですけど、うんね、はいはい、本当にね反映されてますよね、うん、しっかり
そのままって感じがしましたね、うん、
でもう出生届可愛いんですけどそれだけじゃなくって、うん、きちんと蟹市の魅力も詰まっているのがすごくいいなって思いました、
うんうん、そうですね、うん、先ほどあの2種類あるって言ったんですけど、はい、この1つ目のバラン丸の赤ちゃんの頃のうん、うんやつなんですけど、これ見た時あかりさんどう思いました？
そうですね、うん、なんかバラン丸がこう赤ちゃん風になってるのがすごい可愛くて、
意外とレアですよね。
そう、おむつ履いてたりとか、うん、なんかミノムシじゃないですけど、はい、吊るされて、ね、くるまれてたりとか、はい、あとは汽車に乗ってるバラン丸がいるんですけど、はいいましたね、その汽車の煙っていうのかな、湯気なんですかね、うん、あれがあのちゃんとバラになってるんですよね。
そうなんですよね、水色の。あれすごいいい工夫でしたね。
だからああいう細かいところまでやってるのがすごい、うん、なんか心もこもってるなと思って、うんね、いいなって思います、
は
い、
光秀くんの方はいかがでした？
そうですね、うん、光秀くんの方は、うん、もうステンドグラスの中に、はい、明智家の帰郷の門がちゃんと入っているの で、うん、 そうでね、はい、そういうところもあの高校生が考えてくれたっていうのがすごい意味があるなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、あと水色の羽織、甲冑の上に
人羽織、はい
はいはい、かな、はいはい、着てるんですけど、うん、その家紋の水色と同じ色でバッチリ決まってますよね。
コーディネートもバッチリですよ ね、 そうですよね。あと会議では高校生から見たこの蟹市のイメージだったり魅力をきちんと聞きながらデザインを考えてきたのが良かったなって思います。
そんな出生届なんですが、はい、オリジナルデザインのものを提出した際には、うん、それぞれの出生届と同じデザインが描かれた出生記念証というものももらえるようになりました、う
ん、出生届の原本は提出すると戻ってこないので、うん、皆さんの手元に何か形として残せないかと考え、この記念証を思いついたんですよね。
そうでしたね、うん、生まれた子の名前や誕生日、身長、体重が記入できます、
はい、
またその下には自由に使える空欄のスペースもあります、うん、写真や手形などを入れて額に入れて飾っておくのもいいですよね。
いいですね、うん、あとは家族からのメッセージとかもいいですね。
あ、もちろんいいですね、
うん、お子さんが大きくなった時に見たらきっと嬉しくなること間違いなしです。
はい、配布場所はローズベルクリニックやトマツレディースクリニック、市役所窓口などです。現在のものと今回登場した2つのデザインのものの計3種類があります。また出生記念証は市役所窓口で届けを提出した希望者に配布します。
自分の住む地区の地区センターで届けを提出した人でも記念証の受け取りを希望する人へは後日市役所から郵送されます。蟹の高校生が心を込めて作った出生届け、ぜひたくさん使ってくださいね。先ほどの出生届の話で思い出したんですが、うんうん、蟹駅前の工事が終了して10月1日から利用できるようになったんですよね。
そうなんです、うん、今年4月に利用が始まった北側のロータリー、そして今回新たに南側ロータリーも完成して全面的に利用できるようになりました、は
い、私と竹井ちゃんも10月1日に早速見に行きましたよね、
うん、
使いやすくなってとっても綺麗に整備されていて驚きました。
そうですよね、私も驚きました、うん、なんていうんだ、今風な感じでロータリーには屋根もついていて、うん、駅からバス停、そして駅から子育て健康プラザマーノまでをつないでいます、
うん、 日よけにもなるし、雨の日には傘をささなくても移動できるのが嬉しいですね、
うん、南側のロータリー中央には30分まで無料で使える駐車場もできたので、うん、送迎時に便利ですし、多目的トイレも設置されました。
また今回の駅前ロータリー完成に伴ってさつきバスの発着点も市役所から蟹駅に変更されたんですよね。
はい、その通りです。それによって運行ルートや時刻表なども変更されているので、詳細は市役所や各地区センター、市の施設などで配布しているパンフレットをご覧ください。ホームページでも新しい時刻表や路線図を確認できますよ。
便利で使いやすくなった蟹駅、ぜひ皆さんもたくさん利用してくださいね。
はい、まだまだありますよ、
はい、
10月7日月曜日には2の大森線がついに開通しました、
はい、
同じ日の午前10時30分から開通式典が行われましたよ。
以前この明るい話でも式典のお知らせをしましたよね。
しましたね。
当日はたくさんの人が式典に訪れていたみたいですね、うん、待ちに待ったトンネルの開通、とっても嬉しいです。
テープカットや時は幼稚園の園児の皆さんによる麒麟寺光秀くんの合唱や和太鼓演奏の披露などが行われました、うん、もう幼稚園児の皆さんは本当に元気がいっぱいで、うん、中でも特に麒麟寺光秀くんの合唱の時は、はい、このゴーゴーゴーとかオーといった掛け声の部分がもう本当にトンネル中に響き渡るぐらい大きな声でした。
そうですよね、うん、私は SNS で動画を拝見させていただいたんですが、もう力強い幼稚園児の皆さんの演奏だったり合唱が本当に印象的で、
はい、そうですよね、
そう、式典にこう地元の子どもたちに関わってもらえたっていうのが、うん、まあ、蟹市民として嬉しいです、
うんうん、そうですね、うん、
記念すべき開通式にふさわしい歌声や演奏でしたよね、
うん、先月の広報課に9月号にも掲載していたのですが、トンネルの名前が書かれた名板は当時旭小学校6年生だった玉木すずさん、東明小学校4年生だった奥村すずさんの2人が書いてくれたものです。2人も式典に駆けつけてくれていましたよ。
そうだったんですね、うん、自分の書いた文字がトンネルを通るたびに見られるなんて本当に嬉しいと思います。
そうですよね、
いい記念になりますよね、うん、
私も開通した日の夜に実際に車でトンネルの中を通ってみました。
おう、うん、どうでした？
二の川から大森川に向けて通ったんですけど、はい、あの手前から何本もポールが歩道に立っていて、うん、そのポールがトンネルから出た光で照らされていて、うん、すごい綺麗でした。
あ、ポールが綺麗？
そう、ポールが綺麗で、なんかトンネルに入る前からお出迎えされてるような。
本当ですか？
そう、すごい感動したの。
なんと、じゃあそれは夜に行ってみなきゃ
ですね。そう、夜本当に綺麗でしたよ。
じゃあ夜行ってみます、は
い。あの前に9月号の表紙の話をした時に、はい、あのなんか未来に続いている感じがしますねっていう話をしたんですけども、はいはいはい、本当に未来に続いている感じがしました。
これは実際に見てみないと分からないですね、はいはい、
そうですね、ぜひ見てみてください、う
ん、開通したばかりの2の大森トンネル、ぜひ皆さんも一度利用してみてくださいね。
最後は広報課に10月号から皆さんにイベント情報をお知らせします。
はい、秋はイベントがいっぱいで嬉しいですよね、
うん、そうですよね、うん、市内の施設で開催される催しがたくさんありますよ、
はい、
例えば、うん、直近だとあさって26日土曜日と27日日曜日に文化創造センターアーラで産業フェアインカニ2019が開催されます、
はい、カニ商工会議所が主催の毎年恒例のイベントです。毎回たくさんの人で賑わいますよね。
そうですよね、うん、近隣市町の物産展や災害復興支援チャリティーマーケット、うん、カニ特産品振る舞い、各団体の楽器ダンス披露など盛りだくさんです、
うん、毎年いいなって思うのがカニ特産品振る舞いです。
うん、そうですね、う
ん、これは皆さんにカニ市の特産品をたくさん味わっていただきたいという目的で実施されていて、今年は里芋ラーメンと里芋豚汁が無料で配布されます。地元の食材がふんだんに使われていて、しかも無料で食べられるというのは魅力的ですよね、うん、
本当ですよね、うん、26日土曜日には里芋ラーメンが先着400人に、27日日曜日には里芋豚汁が先着700人に無料で振る舞われます。時間は両日とも午前11時30分からです。先着順なので希望者はお早めにお越しください。 あとは前回の放送でもお伝えした花フェスタ秋のバラ祭りも現在開催中ですし、うん、また11月12日火曜日の午前9時からはひろみ地区センターでカニの企業魅力発見フェア2019が開催されます、
はい、市内に勤務先のある71の企業が集結して担当者から直接話が聞けるんですよね。
そうなんです。高校生や大学生、短大、高専、専修学校生でカニで働きたい、カニってどんな企業があるんだろうと思っている人はぜひ参加してみてくださいね。
カニに勤務先がある企業がピンポイントで集まるまたとないチャンスです。参加費は無料なのでお気軽に足を運んでみてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
そうですね、はい、あ、竹井ちゃん、
はい、
全国山城サミットの開催日が近づいてきましたよ。
あ、本当ですね、うん、たくさんの人が訪れること間違いなしです。
はい、明るい話でもこれまで何度もお知らせしてきましたが、毎年各地で行われている全国山城サミットの開催地が今年はなんと蟹市になりました。
はい、11月9日の土曜日と10日日曜日に文化創造センターアーラや市内の山城跡で山城に関するさまざまな催しを開催します、うん、
山城好きにはたまらないイベントですよね、うん、もちろん山城ビギナーでも楽しめるイベント内容となっています。山城好きな豪華ゲストによるトークイベントから真田幸村と戦う VR 体験、山城巡り、そして戦国グルメまで、とにかく山城尽くしのイベントとなっています。
はい、山城巡りではメイン会場のアーラと各山城跡をつなぐ無料シャトルバスがあり、うん、楽に現地まで行くことができますよ。はい、
今回の山城巡りの対象となっているのは美濃金山城跡、くくり城跡、今城跡、明智城跡の4つなんですよね。
はい、その通りです。美濃金山城跡は武将織田信長の故郷だった森蘭丸など森一族が治めていましたし、うん、明智城跡は2020年大河ドラマ麒麟が来るの主人公明智光秀ゆかりの場所としても知られていますよね、
うん、山城を巡りながらカニの歴史にも触れられますね、
うん、そうですね、うん、カニ駅前、カニ市役所、アーラを周遊するシャトルバスもおおむね30分おきに周回します。全国から山城好きがカニに集まるまたとないビッグイベントです。ぜひ家族や友達と出かけてみてくださいね。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオス。